それでは授業を始めます。ですね、先週じゃないや、昨日だね。昨日授業がありまして、で、また今日もありますが、今日はですね、ほんのちょっとだけ、ダイクトラ法、話をしまして、それをですね、少し改良した、A スターアルゴリズムというのを説明します。先週の最後にですね、DP マッチングの話をしますという話をしたんですが、DP マッチングの話を挟んでしまうよりは、ダイクストラ法を説明した後にですね、ダイクストラ法の改良版であります、A スターアルゴリズムを話した方がいいだろうと思いまして、順番を変えました。で、中間試験がですね、12月の2日に、予定しています。12月2日、中間試験をやります。で、今までにですね、まぁ、ちょっと字を薄くして書いちゃったので、見にくいかもしれませんけども、まぁ、最初にですね、スタックとかチューリング機械とか文脈自由文法、こういうふうなことをちょっとだけやりまして、まあ構文解析で、CYK 法、あとチャート法というのをやりました。ね、で、前回、ダイクストラ法の話をしました。で、今日、エスターアルゴリズムの話をします。で、来週、DP マッチングの話をします。ですので、DP マッチングのまでですね、が、中間試験の範囲ということになります。中間試験のですね、問題については、ウェブに、授業資料と一緒に、どういう問題が出てたか、過去にね、出てたかというのが書いて、ありますので、それを参考にしてください。大幅に言い換えるということは、まあ、ないかなとは思いますが、ちなみに、去年からっていうか、去年はですね、ダイクストラ法かな。ダイクストラ法ですけども、情報処理技術者試験の、問題にですね、数多く出てるもの、まあ、ほぼ毎年のように出てるもんですから、その問題を、出してみました。まあ、そういうことももしかしたらあるかもしれません。で、まあ、中間試験の後は、まあ、まあ、後の話なので、まあ、今はしません。で、今日は、また、動的計画法。中間試験まではですね、動的計画法について、いくつも、手法を説明するつもりです。ですから、ダイクストラ法も、A スターアルゴリズムも、DP マッチングも、前に説明しました CYK 法も、動的計画法です、ということです。で、前回、ですね、何度もやって、何度も話が出てくるので、またかよというふうに思うかもしれませんが、毎年、中間試験にですね、毎年のように、動的計画を簡単に説明してくださいって書いて、いう問題を出してもですね、書いてくれない人が、かなりいます。かなりいますってほとんど書けてない。ですので、今年も出すかもしれませんので、ちゃんと書けるように、まあ、準備をしておいてください。で、まあ、ダイクストラ法、前回説明をしましたが、まあ、A スターアルゴリズムのですね、話に入る、まあ、導入のつもりで、簡単にダイクストラ法を説明をします。今日もね。で、その後、 その後、A スターアルゴリズムですね、について説明をします、ね。で、もし時間があれば、DP マッチングの話をしようと思います。で、動的計画を、まあ、何回も話をしてますので、スライドを見せるだけにとどめますけども、まあ、こんなふうな、まあ、特徴がありますということです。で、まあ、まあ、いろんなですね、アルゴリズムに応用されているということです。まあ、授業で出てくるもの、出てこないもの含めていろいろあります。ということです。で、ダイクストラ法ですけども、まあ、最短経路問題を解きます。解くときのアルゴリズムです。ということですね。で、例えばこんな、例ですね。グラフがあったとします。このグラフの、まあ、最短経路問題、まあ、スタートが A と、ゴールが F、というふうに考えて、A から F、最短経路はどれかというのを調べるというときに、ダイクストラ法というのが使われますよということですね。で、何度も言ってますが、いきなりですね、A から F までというのは、解きにくいものですから、中間的なと言いますか、もっと近い、例えばですね、A と B との、まあ、最短距離、最小コストですね。A から C までの最小コストなんかを先に求めておいて、その結果を使って A から F という、少し、複雑な問題を解きましょうということです。で、まあ、解くときにですね、まあ、必要になりますのが、まあ、コスト行列といいますか、まあ、こういうふうな、各、ノードとのですね、各、ノード間の、ノード間に、ノードをつないでいる、アークのコストですね。まあ、それを、まあ、この隣接行列というので、まずは書き表します。書き表しますとあって、別に、新しいことは何もありませんで、ここの、元々のですね、グラフに書いてあることを表に直しただけなんですけども、計算機で、こういうふうな問題を扱う場合には、こういう形では、なかなか、難しいので、こういうふうな表にしてですね、それで実際には解いていくと、こういうことになります。で、ダイクストラ法のアルゴリズムですが、まぁ、ちょっと、文字が多くて見にくいかと思いますけども、まぁ、最初に初期化をやります、こういうことですね。まぁ、最初の部分、埋めていきます。で、未確定濃度がなくなるまで、ここの下の、処理を繰り返します、ということです。で、なくなったら、まあ、その時点で答えが出てますので、それを答えにするということになります。うん、はい、どうも。で、ダイクストラ法ですけども、先週じゃなくて、前回ですね、昨日ですね、昨日説明をしましたので、詳しくは、まあ、説明しませんが、まあ、こういうふうな動作例、授業資料に載せてありますので、それを見ていただければいいかなと思いますが、まあ、こういうふうなですね、最初に、コスト表みたいなのを作っておいて、まあ、処理を進めていきますと。で、スタートの A の方からですね、順々に、まあ、処理を進めると。で、ここに、コスト、リストといいますか、まあ、親ノード、各ノードに対するですね、まあ、 あのスタートノードからのコストで、直前のですね、直前のノードというのを書いておきます。まあ、この、まあ、コストはですね、まあ、これ、まあ、必要になりますけども、親ノードがは何で必要かと言いますと、まあ、最終的に、ゴールからですね、ゴールからというか、スタートからゴールへの、経路を調べるときに、ゴールから、後ろにというか、前に、戻る、そういう必要がありますので、そのために、どう戻ったらいいのかというのを、ここの、親ノードリストで、表しているということになります。親ノードはですね、今のところまだあと分かりませんので、便宜的に 0A にしているということになります。で、これから、さっきのですね、アルゴリズムの下の部分、繰り返しの部分を行っていくわけですけども、未確定ノードのうち、まあ、最小コストですね、ノードを選びますということです。この場合は、B になりますので、B を選ぶということになりますね。で、次に、B から伸びるアークの先のノード、これを、選んで、で、コストの再計算をしますということです。この場合には、C と E がつながってますので、それぞれ計算をしますですね。で、今まで得られていたコストよりも小さければ、まあ、ここを書き直しますと。ここを書き直しますということです。で、親ノードですね。必要ならば、まあ、書き換える。ここですね。書き換えるということになります。今まで全部 A だったんですけども、まあ、B から伸びるアークについて、再計算をしましたので、ここ、両方とも B になりましたということですね。で、順に、また、繰り返します。で、未確定ノードのうち最小コストを選びますと。そうしますと、まあ D が選ばれたということですね。で、D について、D から伸びている、まあアークの先についている、ノードですね。ノードのコストを再計算をしますということです。で、計算をしますとこうなると。コストが、今までよりも小さければ書き直しますし、今までのコストが小さければそのまんまにしておくということになります。で、この場合にはですね、C は、書き換えなかったんですけども、C はそのまんまなんですけども、F は書き換わったということですね。で、その次、どんどん進みますが、今度は C が一番近いというか、最小コストということで、まあ、C を選んで、C から伸びている未確定ノード、C に隣接している未確定ノード、それを計算、それについて、まあ、コストを計算しますと。コストを計算して、この場合には、計算したんですね。今、C を通って、C を通った、経路のコストの方が、今までのですね、B を通ったコストよりも、コストが小さいので、書き換えますということです。ここね。で、親ノードも C に書き換えます。今まで B だったんですけども、ここ B だったんですけども C に書き換えましたということです。で、今までですね、確定したものは、もう、経路は確定しましたよということで、少し太いですね、矢印に書き換えています。 それで、最後、まあ、未確定濃度のうちって書いてありますけども、もう F しかありませんので、まあ、F について、E が選ばれました。で、E の先、隣接する未確定濃度と、F しかありませんので、F について調べます。ということです。で、E を通った、F ですね。これは、どういうふうに計算すればいいか、どういうふうに考えればいいかと言いますと、まあ、こういうふうにですね。コスト。今まで11だったんですけども、E までのコストが7。で、E から F までのコストが5ということで、7プラス5で12ということですが、今までのコストの11の方が近いもんですから、そのまんまにしとくと。だからここは書き換えないということになります。で、F の親濃度は更新されなくてですね、D のままということになります。D のままということになります。で、最小コストの濃度を選ぶって言っても、もう一つしかありません。F しかありませんので、F が選ばれて、で、これで、まあ、さっきお見せしました、アルゴリズムと書いてあったのに、乗っ取ってですね、実行していくと、最後に、新たに確定濃度になった F に隣接する未確定濃度を探すと言うんですけども、もう濃度自身、未確定濃度自身ありませんので、まあ、ここで終わりということになります。で、全部の、ここでですね、A からつながっているすべての濃度について、A からの距離が求まったということになります。つまり、まあ、ここにありますですね、ゴール、F って書いてある濃度も、まあ、A からの距離が求まった、距離といいます。コストが求まったということになります。で、まあ、コストについては、どこと答えればいいかと言いますと、まあ、ここですね。あるいはここ、ここのことですけども、ここを答えればいいということになります。で、じゃあ、経路はどうかと言いますと、まあ、ここの、表に書いてありますように、F の親濃度。親濃度っていうのは、まあ、何回も言ってますように、経路の計算でですね、F の直前の濃度というのを、ここの親濃度というのに書き出してますので、今それを使いますということです。F の親濃度、つまり F の直前はどこにいたかと言いますと、D にいましたということです。じゃあ、D の前はどこですかと言いますと、ここを見て、A ですねということになります。ですので、まあ、経路としましては、まあ、A、D、F と、こういうふうな経路になります。こういうことです。まあ、これがダイクストラ法ということになります。で、まあ、文字が多いのでちょっと見にくいですが、まあ、さっきですね、20枚のスライドで、まあ、説明したような、ものを、実行、処理していきますと、ダイクストラ法が解けるということになります。で、ダイクストラ法、これ、まあ、ダイクストラ法の特徴ですけども、まあ、どこから来たのかを調べるということですね。親濃度って書いてあったところだと思いますけども、まあ、それ、まあ、直前の濃度を記述しておくということになります。で、マイナスのコストを、持つエッジは扱いませんですね。そこを通るとコストが少なくなるというふうなんですね。そういうものは、まあ、考えないと扱えないということになります。で、ここにまた特定って書いてあるな。スタートの、まあ、特定でもいいのかもしれませんが、まあ、例えばスタートノードからですね。すべての、それにつながっているすべての濃度について、まあ、最短距離というのが求められます。まあ、その結果、まあ、 ゴールの濃度も見つけられますの、経路とコストも見つけられますということです。で、さっき、お話ししましたように、このですね、ダイクストラ法って、情報処理技術者試験のですね、基本情報、応用情報、確かどちらも、このダイクストラ法、出てます。多分2つ合わせると、ほぼ毎年出てるんじゃないかというくらい。出題者がダイクストラ法好きなのかどうか知りませんが、出てますので、来春というか、情報処理技術者試験、基本情報、応用情報は、毎年ですね、4月の第2かな第2日曜日だから、あと、10月の中頃、それも第2だったかもしれませんが、第2日曜日くらいに、試験がありますね。授業でですね、この授業に限らず、授業で、勉強したことがかなり出てますので、腕試しのため、つもりで、受けてみたらいいんじゃないかなと思います。ちょっとお金かかりますが、大学で、多分試験できると思いますので、例えば、どっかに行って、大学っていうか、山梨大学で、受験できると思いますので、どっかですね、交通費使って、行かなくっても、いつも使っている教室で、受験できると思いますので、この機会にぜひ、受験してみたらどうかなと思います。ここの、平成15年の秋、午後の問題と書いてありますが、これは確か、なんでこういうふうに詳しく書いたかと言いますと、違ったかな。中間試験で、この問題を出したんだと記憶してます。試験に出るか中間試験に出るか出ないかはともかくですね、どういう問題かというのをですね、見とくのは、いいかなと思います。ここに書いてありますように、応用情報技術者試験でも出てます。取材されてます。ということです。で、これまでが、昨日説明したところなんですけども、ダイクストラ法、非常に、わかりやすいアルゴリズムで、実装すると、プログラム作るときもですね、非常に簡単なわけなんですけども、もう少し、効率よく、最短経路を見つけたいということもあるかなと思います。ですので、これから先は、ダイクストラ法をですね、下敷きにして、もう少し効率のいい方法というのを、お話しします。お話しする方法は、エースターアルゴリズムという方法なんですけども、変な名前ですけども、なんでエースターという名前かと言いますと、元々ってかな。A スターという名前だけがあるわけじゃなくてですね、A アルゴリズムっていうのがあります。何も考えないでつけたような名前、A だか B だかっていう名前ですけども、名前ですのでしょうがないですね。で、A アルゴリズムっていうのがあります。A アルゴリズムって何をやるかと言いますと、スライド戻りましたけども、ダイクストラ法の場合にはですね、スタートから今見ている、 ノードの間だけを考えてたんですね。ですけど、もし、スタートノード、スタートノードじゃなくて、あるノードと、あるノードや各ノードと、ゴールノードですね、ノードが、ある程度、もう分かってれば、その時点で、最短経路が分かっているということですので、まあ、調べるまでもないわけなんですけども、ある程度分かっていれば、もっと早く、効率よく、ダイクストラ法よりも効率よく、最短経路が見つかりますよ、というものが、まあ、A スターアルゴリズム、あるいは A アルゴリズムということになります。で、また、最短経路問題を解きますが、今度はですね、より効率の良い、アルゴリズムについて考えます、ね。ここに書いてありますが、ダイクストラ法っていうのは、各ノードと、まあ、スタートの間、スタートノードですね、の間のコストだけに注目していました。ということです。そのまま、さっき言ったそのままですが、もし、各ノードとゴールの間、ゴールノードのですね、間のコースコストが予想できれば効率よく探索することができますということです。このコスト、わかるわけないじゃんというふうに思うかもしれませんけども、ある場合には、わかる場合があります。ある程度ね、幅を持たせて、わかる場合がありますということです。で、A スターアルゴリズム、あるいは、A アルゴリズムっていうのは、どういうことをやるかと言いますと、まあ、評価関数 F というのを考えます。F ハットというのを考えます。F ハットのハットっていうのは、まあ、近似値だよというふうな意味を持っています。近似値っていうか、まあ、まあ、確定ではないけど、確定ではないという意味を表していますね。で、ここでですね、S っていうのはスタートノード、G っていうのはゴールノード、で、N とか M っていうのは、その、ゴール、スタートとゴールの間にある、まあ、そういうノードだと思ってください。で、まあ、こういうふうにして、分解してみますと、この F、ね、この評価関数って何を表すかと言いますと、S から G までのコストを予測しますと。予測関数ということになります。で、どういうふうに書けばいいかと言いますと、ここに書いてあるですね。記号、変数を使った、変数とか関数を使って、G ハットですね。G ハット N。それと、N と M、まあ、これは、まあ、隣接していると考えます。M と N、N と M の間のコストですね。で、最後に、M と G の、まあ、コストですね。これは、まあ、予測でしかありませんが、確定ではありませんが、まあ、調べることもできる場合があるということです。確定ではありませんので、ハットがついているということです。こうしますと、F はこんな風に書けますということです。で、A アルゴリズムってのはどういうものかと言いますと、評価関数 F、ここまでです。条件というか、ここ、下の条件がないものが、まあ、A アルゴリズムと。こういうことになります。で、A スターアルゴリズムは、何かと言いますと、ここの部分ですね。正し書きが入っている。条件が入っているとこういうことになります。どういう条件かと言いますと、この、ハットがついてない HM っていうのは、どういうものかと言いますと、ハットがついてませんので、M からですね。M から G までの、 実際のコストということを表します。カットがついてないので、ですから実際予測するですね、H ハットというのは、どういう範囲に入っているかと言いますと、0以上実際のコスト以下ということになります。これがですね、こういう条件が当てはまっていれば、この式といいますかね、A スターアルゴリズムということになります。当てはまってない、あるいは当てはまっているかどうかわからない場合には、A アルゴリズムということになります。ですから、A スターアルゴリズムっていうのは、A アルゴリズムのですね、に、こういう条件が入ったものだというふうに考えればいいと、こういうことになります。で、今から A スターアルゴリズムについて、説明をしますけども、何度も言いますように、A スターアルゴリズムというのはですね、ほとんど、ダイクストラ法と同じです。同じなんですが、計算するときにですね、コストを計算するときに、ダイクストラ法は、スタートノードと各ノードのコストだけを計算してたわけなんですけども、コストとしてですね、計算するのに、A スターアルゴリズムの場合には、スタートからそのノードを通って、ゴールに行く、コストを、評価といいますかね、評価しますとこういうことです。で、さっきも言いましたように、こういう条件がありますとこういうことです。さっきは式で書いてましたけども、H ハットをM かな、H ハット M っていうのが HM、よりも小さいということですね。で、推定距離0でもいいわけなんですね。推定距離0にしておけば、最短距離っていうのも、0以上のはずですので、推定距離っていうのをゼロにしておけば、さっきのですね、さっきのというか、この条件を満たす、この条件を満たす評価関数 F っていうのが決められるわけなんですけども、ゼロにしてしまうと、つまりは、ゴールまでの、そのノードからゴールまでの、コストをですね、全然考えないということになります。全然考えないというのはどういうことかと言いますと、つまり、昨日お話ししましたダイクストラ法と同じとこういうことになります。ですから、ダイクストラ法っていうのは、A スターアルゴリズムのここの部分が、ここの部分がですね、ゼロになっている、特殊な場合とこういうふうに考えることができます。じゃあ、グラフを使って、A アルゴリズムの方を先に説明をしますですね。で、ですね、10とか3とか、青い字で、ノードの上にですね、下にもあるな。ノードの近くにですね、青い数字で書いてありますけども、これは、そのノードからゴールまでの、距離と、それを見積もった値だというふうに考えています。これなんでこういうふうな値かというのは、今のところ考えないで、こういう値だったんだというふうに思っています。 こうですね。で、例えばですね、A を経由する、スタートから A を経由して、G ですね。G に行く、まあ、評価値というのはどういうふうに計算すればいいかと言いますと、この式に当てはめますと、こういうふうになりますということです。A ハットの A というのは、つまり、ここからここまでのですね、ここからここまでの、まあ、距離、推定コスト、ということになります、ね。で、まあ、最初の、GS っていうのは、G ハット S っていうのは、まあ、S から、スタートノードからですね、S までの、コストということですので、自分の自身ですので、まあ、0ということになります。で、ここは、これが適用され、ここの部分ね、WSA という、部分ですけども、これは、このグラフの場合には、ここ 3ですので、3が書かれます。こういう。ここのアークに3が書いてありますので、3になります。で、この H ハットの A というのはですね、何を入れればいいかと言いますと、A から G までの推定コストということですので、まあ、推定コストであります、まあ、ここね、6。これをそのまま書けばいいということになります。そうしますと、0プラス3プラス6で、まあ、9になりますということです。まあ、こういうふうなですね、評価関数を、まあ、計算しながら、処理を進めていきますというのが、まあ、アルゴリズムということになります。で、さっきです、さっき、ここに書いてある数字というのは、どこから出てきたかというのは、まあ、今考えないでくださいという話をしましたけども、これは、このスライドはですね、まあ、ただ単に、いい加減な値を、入れました。ですので、ひょっとするとこれが当てはまってないかもしれません。ですので、この場合、これ A スター、A アルゴリズムって書いてありますけども、まあ、これが成り立たないかもしれない。ということで、これは A アルゴリズムということになります。この部分が、ここの値がですね、すべてのアークに、すべてだよ。一つだけ良ければいいというわけじゃなくて、すべてのアークに対して、これを満たしていれば、まあ、ここに書いてありますように、まあ、すべてのアークに対、すべてのノードに対して、この条件を満たしていれば、まあ、A スターアルゴリズムということになります。これとこれ、うん、G は、スタートからそのノードに至るコスト、 H はそのノードからゴールに至るコスト、うん、それではいよいよっていうか、動作をですね、順々に、見ていきますということです。で、使用した後、この動作例で、まあ、取り上げた例は、昨日、大工から法で使った例と同じです。形は少し、なんですかね、横に広がった感じかもしれませんが、まあ、実は、もともとは、ダイクストラ法の説明もこういう形だったんですが、ダイクストラ法は説明するときにですね、右側に、表を、今年から載せるようにしましたので、少し横を潰したと、ちょっと縦長にしたということです。じゃあ、このダイクストラ法と同じ例について、 まあ、動作を見ていきます。ここでですね、まあ、アルゴリズムとが、まあ、少し違いますし、まあ、説明というかスライドの分け方もですね、少し違うので、まあ、この枚数が少ないから効率いいよというふうには直接には言えないかもしれませんけども、まあ、ASTAR アルゴリズムの場合には、まあ、14枚で説明をします。で、実はですね、もう一つ ASTAR アルゴリズム、動作例があります。その場合にはですね、もっと少ない。なんで少ないかは、後で、後の説明で、言いますですね。で、まずは、各ノードについて、H ハットという、H ハットというか、そのノードから、そのノードから、そのノードから、ゴールノードまでのコストを推定しないといけないということになります。で、推定するんですけども、まあ、条件がありましたね。A スターですので、条件がありました。各ノードに対し、各ノードの、コストっていうのは、0以上で、まあ、実際のコストよりも小さいという条件がありました。ですね。で、これ、それぞれ書いてますが、どういう値を書いたかと言いますと、実はですね、各ノードにつながっているアークの中で、一番小さいコストというのを書きます。つまり、この F につながっているアークっていうのはこれとこれですよね。それの、アークっていうのは、こっちが5、こっちが7ですので、7よりも5の方が小さいので、ここに5を書いたということです。A から、まあ、スタートノードからですね、ゴールの F に至るまで、各ノードに至るまでにはですね、必ず、その、各ノードに、つながっているアークを通らないといけないわけですので、まあ、その、アークは必ず通るから、そのコストは必ずかかるだろうということです。ですので、実際のコストよりも小さいし、ゼロよりも大きいということが、まあ、言えるだろうということで、この場合には、そういう、コストを推定しました。E の場合には、これ3つあります。あ、E じゃなくて、どうしようか。まあ、C の方がいい。C が4つ、アークが、ありますけども、こっちは2、こっちが5、こっちが6、で、2か、2、5というふうにですね、隣接するアーク、接続されているアークのですね、まあ、コストがわかります。それですので、その中で一番小さいコスト、この場合には、C の場合には、これ、あるいはこれを取ってですね、2というふうにしていますということです。もっとうまい、推定コストのお調べ方があるかもしれません。場合によってはあるかもしれませんけども、まあ、これは、この方法は、まあ、どんなんですね。グラフについても、まあ、言えるだろうと思いますので、とりあえず、この、推定で、コストを決めましたということです。じゃあ次。次はですね。あ、そうそう。 書きましたけども、あの、まあ、さっきですね、あのこういうふうに書きましたけども、スタートノードとですね F ノードというのは、あの、まあ、スタ F ノードな、F ノードじゃなくて、あのゴールのノードというのは、ここ5って書きましたけども、あの自分自身のノードもありますので、自分自身の、まあ、あのゴールの場合にはですね、自分自身との距離というかコストを考える必要がありますので、まあ、ここはゼロにしますということです。これ1枚にしちゃってもよかったかもしれませんが、まあ、そういうことです、ね。5にしたのもここに0に直しましたということです。で、3番目からは、まあ、計算が入りますということです。スタートノードから、まあ、計算をしていきますということですね。スタートノードから、あの、ダイクストラ法と同じように計算をしていきます。A につながっている、あと、隣接する、まあ、ノードですね。ノードについて、まあ、評価値 F。F っていうのは、あの、スタートノードからのコスト。で、ゴールまでのコストを足した。まあ、まあ、そういうふうに考えられますけども。まあ、それを計算しますと、A から B を通って F に至る、まあ、コスト、推定コストを計算しようとしますと、こうなります。こういうことです。まあ、さっきのようにですね、あの、さっきの F の計算式を出しましょうか。あ、まあ、これでいいか。あの、ここでですね、まあ、3つのですね、あの、変数、あの、変数じゃなくて、関数の、和で、F ハットはできてます。これと、まあ、これと、まあ、これと、こういうことになります。ですから、この3つ、を、まあ、計算、あの、まあ、足し合わせて、コストを計算します。こういうことです。最初、A、あの、B を通ってですね、F に至るコストはどういうふうに推定できるかと言いますと、A までの距離ですね。それと、あの、A から B にのコストね。これが3ね。で、B から F までの推定コスト。それはここに書いてありますので、これを書きます。そうしますと、0プラス3プラス2で、5ということになります。ですから、B をですね、B を通った推定コストは5ということになります。それぞれ、まあ、計算をします。A から、C を通って F に至る推定コストは8だよと。この場合ね。A から D を通って、まあ、通った、まあ、推定コストは8だよと。こういうふうに計算ができます。このうちでですね、まあ、これ、アンダーラインここに書いてありますけども、推定コストで、一番小さい、あのノードを選びます。この場合は、B ですね、5だったので、他は8なんですけども、5になってますので、この5であります、B を選びます。この B を、まあ、確定ノードにします。ということです。で、確定ノードにしましたら、今度は、B につながっている、まあ、B に隣接する、B に隣接するというかな、あの、B に隣接するコストの、まあ、再計算をして、どれが、小さい値かというの、あの、推定コストはですね、小さいかというのを調べます。まあ、こういうふうに、推定コストを調べます。こういうことです。B を取って、E というのは10ですね。C を取っ、B を取って C に行くのは7ですね。まあ、この A を取って C は8と。A を取って D は8と。こういうことになりますので、B を通って C というのがですね、 あのコストとしては一番小さいということになりますので、まあ、この C を選びますということです。じゃあその次、またあの、新たに、確定濃度が決まりましたので、確定濃度についてから隣接する濃度をに対して、再推定、あの、スタートからゴールまでの再推定をします。そうしますとこうなりますとこういうことです。で、一番小さいのはこれですね。推定コストはこれですね。ですので、A、B、C、E という、経路方が一番小さくて、E が選ばれたとこういうことになります。あ、間違えた。9じゃない。9より8の方が小さかった。ここにあったね。8の方が小さいということで、8が、8じゃない、D が選ばれます。で、あの、確定コストになって、あ、確定、濃度になって、また、同じように計算をします。こういうことです。で、計算をしまして、どれが一番、推定コストが小さいかと言いますと、まあ、これね、Q ってやつですね。これを選びます。で、選んで、E に、まあ、E が確定コストになる、確定、濃度になります。で、その次、まあ、あの、ね、まあ、E までの距離が決まり、あの、コストが決まりました、とこういうことですね。で、その次、まあ、あとですね、あと、残っている濃度、あるいは、あの、アークはですね、ここしかありませんので、まあ、これについて、まあ、推定コストを計算しますということです。推定コストを計算しますと、こちらの方が、小さいですので、こちらが選ばれまして、で F が確定濃度になるということになります。まあ、こういう作業をしますと、ASR アルゴリズムで、まあ、A からですね、F の、最短経路、あるいは最小コストの時のコストというのが分かりますということです。で、まあ、あの、コストと、コストが分かりまして、で、まあ、ここには書いてありませんけども、ダイクストラ法と同じようにですね、あの、親濃度というふうな、あの、リストといいますか、表を作っておけば、まあ、F からですね、あの、遡って、DA と。で、まあ、逆に見ますと、ADF という、まあ、経路が見つかります。ということです。まあ、これが、まあ、ASTAR アルゴリズムということになります。これだけだと、あんまり、あの、ASTAR アルゴリズムですね、ご利益が、わからないかもしれませんが、例えば、こんなことはめったにないんですが、ASTAR アルゴリズム、そんなことはめったにないというか、非常に特別な場合ですけども、ASTAR アルゴリズムのですね、最初の、H ハットの M というのが、最良というか、実は答えだったというふうに、言いますとですね、実際の、あの、ゴールまでのコストだったというふうに、今考えますと、まあ、非常に早くですね、あの、答えが見つかるということになります。で、 さっきは14、スライド14枚で、説明してきましたけども、まあ、6枚で済みますということです。まずは、まあ、1枚目はですね、エッジハットの M というのを書き出しただけということになります。で、まあ、スタートノードを、まあ、確定ノードとしてですね、で、順々に処理をします。さっきと同じ話ですので、適当に飛ばしながら、説明をしていきますけども、まあ、こういうふうにですね、隣接ノードについて、推定コスト F を計算、F ダッシュじゃなくて、F ハットを、まあ、計算します。そうしますと、こういうふうになりますね。その中で一番小さいものを選びますということです。この答え、皆さんも、分かってると思いますが、A、D、F というですね、こういう、まあ、経路を見つければいいということになります。で、今度はですね、これが選ばれましたですね。A、D というのが先に選ばれましたということです。じゃあ次何をするか。さっきはですね、B とか C とかっていう、ノードを確定していたわけなんですけども、今度は B、C 確定する前にですね、答えが出てきてしまいます。計算をして、こうしますと、こう、ですね、F までのですね、距離が計算でき、D からですね、D を通って、F に至るかな、それが計算できます。こういうことです。それで11になりました。こういうことになります。で、そうするとですね、ここら辺すっ飛ばして、ここら辺計算せずに、ここの部分だけ、下の部分だけで、まあ、計算と言いますかね、計算ができ、ここを調べるだけで、A から F までの最短経路が見つかってしまうということになります。こっちなんか全然調べてないんですけども、ここのですね、経路がもう11というふうに、予測コストがですね、B を通るともう12という値が出てきてしまいましたので、12からですね、いくら頑張っても11にはならない。F に行くのにですね、11にはならないということで、B を通ったらもうダメだということが分かっちゃったんですね。C も同じく、ちょっと戻りましょうか。推定コストが13になりました。13が、13なんですけども、この13が、ここのですね、11よりも大きいので、C を通ったら、もう、もうここの時点ですね、11よりも、コスト11よりも小さいコストで F に行くことはできないということが分かってしまったということになります。ですので、もうここの時点で B とか C とかの次を調べる必要はないということになるわけです。それは何でかと言いますと、A スターアルゴリズムの条件がありましたよね。H というのは、H というのは、H ハットというのは、実際の H よりも、小さい、そういうのが保証されているということになります。まあ、そういう条件がありますと、ここの部分で、 もうあの12、ここでですね、12よりあの、まあまあ、こういうふうな計算が できまして、それで、小さい値、小さい値じゃなくて、あの、B の、B から行く場合には、あの、12よりも小さい値にはならない。13よりも小さい値にはならないという方になりますので、もうここは調べないで、A、B、F というふうな、まあ、コス、経路が簡単にと言いますかね、まあ、計算をあと省略して、経路の探索を省略して、計算するあの調べることができるとこういうことになります。で、まあ、A アルゴリズムの A スターアルゴリズムダイクストラ法というのをちょっとまとめてみましたが、まあ、A アルゴリズム、A スターアルゴリズム、まあ、ダイクストラ法もですけども、まあ、あの、こういうふうなんですね、あの評価関数を扱いあのでコストを計算しますよというふうに言うことができます。どの方法も、まあ、こういう、F イコール G プラス H というふうに、いうふうなあのコスト関数を計算するという問題だよということに、まあ、置き換えることができます。で、A アルゴリズムというのは、まあ、こういう、この条件ですね。条件は、あの、まあ、あまりない状態で使います。こういうことです。それに対して、A スターアルゴリズムというのは、まあ、ここに書いてありますように、H の条件ですね。これがあります。こういうことです。で、ダイクストラ法はどうかと言いますと、H は、まあ、特別の場合として、ゼロとして計算しますよ、ということですね。H がゼロになってますので、まあ、F のですね、推定値は G と同じだよ、ということになります。つまり、A スター、あの、ダイクストラ法というのは、A スターアルゴリズムの、H アスタって書いてあるな。アスタリスク、まあ、統一するためにはアスタリスクじゃなくて、ハットにしといた方がいいですね。まあ、前のページでは、あの、ハットを使ってますが、同じものを意味しています。まあ、H ハットが、ゼロの時に、ダイクストラ法になりますよ、ということです。まあ、以上、あの、ダイクストラ法に、関連して、それよりも少し、なんですかね、場合によっては、計算量が少なくて済む A スターアルゴリズムというものをあの説明しましたが、まあ、A スターアルゴリズムいつも使えるわけでは、いつも使えるわけではありませんというか、あの、いつでもですね、効率がいいかっていうとそう。ダイクストラ法に比べて効率がいいかっていうとそうでもないですね。あの、いろんなじゃなくて、あの、H を計算しなくちゃいけないんですが、こういうふうにですね、効率よく計算できる場合と、まあ、戻ってもしょうがないな。あの、ここのですね、推定の H がですね、0に近い、0あるいは0に近い場合にはですね、結局、ダイクストラ法と同じ経路を順々に計算していくということになってしまいます。ですから、場合によっては非常に有効な方法ではあるんですけども、 まあ、エッジを計算するオーバーヘッドがありますので、いつでもダイクストラ法よりいいというわけにはいかない。だけどもエッジがですね、まあ、さっきのですね、この大量のエッジハットというふうに書いてありますけども、まあ、大量じゃなくってもですね、大量っていうのはある程度ですね、実際のエッジと、まあ、近い、まあ、そういう値が得られているんだったら、ダイクストラ法を使うよりも、スターアルゴリズムを使った方が、まあ、効率がいいということになります。まあ、何度も言いますように、こういうふうなですね、アルゴリズムは、こういうふうなというのは、つまり、前に説明しました、構文解析ですね。あるいは、ここで言います、なんだ、最短経路問題ですね。最短経路問題。アルゴリズムがいくつもあります。いくつもありますので、どれを使っても答えは多分出てくると思います。ですけど、データによってですね、この場合にはどのアルゴリズムを使えばいいかというのは考える必要があります。今とダイクストラ法とエスターアルゴリズムを説明しましたけれども、これ以外にも最短経路を求めるアルゴリズムってたくさんあります。それぞれ特徴がありまして、こういう場合にはこのアルゴリズム、こういう場合にはこういうアルゴリズムというのがあります。で、アルゴリズム自身はなんか本を見たりとかですね、ネットで調べたりとか。まあ、そういうことをするとですね、いっぱい出てくるというわけなんですけども、どれを使うかというのは、利用者といいますかね、プログラマーというか、その開発者、そのシステムの開発者と、が、まあ、選択することになります。で、皆さんは、まあ、そういう、まあ、多くはですね、皆さんの多くは、まあ、そういう、開発者になるだろうと思いますので、まあ、一つのですね、アルゴリズムを見つけたら、それを、使って解くんではなくって、他にももっといいアルゴリズムがあるんじゃないかということで、いくつも調べてですね、その中で一番いいアルゴリズムを採用するという必要があるかなと思います。以上が、まあ、最短経路問題のお話でした。で、ちょっと時間がありますので、DP マッチングのお話をしようかなと思います。DP マッチングのこのページはですね、昨日の最後ですね、授業の最後に出てきたかなと思いますが、まあ、DP マッチング、今から説明をしますけども、まあ、説明しやすいように、文字列の照合について、行います。ただし、文字列だけじゃなくてですね、他にも使うことができます。こういうことです。まあ、説明でですね、こういうふうに、まあ、A とか M とかですね、いうふうな文字ですと、まあ、照合というのも、皆さん、イメージしやすいだろうと思いますし、ま、こういうふうなですね、これ以外にも、他のパターンではですね、ある、文字じゃないけども、記号と記号の間の距離みたいなものを考えなくちゃいけないと、こういうことも、あるんですが、文字列の場合には、まあ、文字が違えば全然違うよというふうに考えることも比較的、まあ、皆さんの理解も得られるかなと思いますので、 文字列の、文字列を奴隷にとって説明をします。で、音声認識にも使えるとこういうふうに書いてありますけれども、まあ、音声認識で、文字を使う場合もありますし、それ以外のパラメータって言いますかね、それを使う場合もあります。それ以外のパラメータの場合には、さっきも言いましたように、パターン同士の距離みたいなものを計算できるものですから、少し複雑になります。ただし、今説明するのは、それは考えない。パターンが違えば、これ、全然違うものであるというふうに、見なして、で、計算をするということをします。で、まあ、ここら辺はさっき、昨日言いましたので、まあ、ヒットします。で、DNA の変、比較にも使えますよという話を、まあ、最後に、したと思いますけども。ここの一番下ね、こういうふうにあるんですけども、これ比較しますって言うんですけども、どういうふうに比較したらいいと思います？例えば、こういうふうに書いてありますけども、実際の DNA はもっと長いよね。これだけじゃなくてね、ずっと長い。で、どっから、始まりがどこかっていうのもなかなかわからないですね。ですので、最初から順々に合ってる合ってない合ってる合ってないというふうに、計算して合ってる個数を計算するっていうんじゃダメなんですね。比較するときに、間違っ、なんていうかな、例えば、一文字だけ違っている場合には、その一文字が違っているよという、コスト、あるいはペナルティを考えればいいわけなんですけども、実際には、一つの文字が違っているという違いだけではなくてですね、片方が、一文字多かったりとかですね、この場合もそうですけども、片方が一文字多かったりとか、一文字少なかったりとかするわけです。そうしたときに、一文字ずれてしまったとき、一文字ずれてしまったために、他は全部合ってるのに、一文字ずつマッチングしていくと、ほとんどその、文字列、あるいは、この DNA、違うよということになってしまいます。皆さんが目で見るとですね、ほぼ同じなのに、実際に計算してみたら、類似度って言いますかね、それが、非常に小さくなってしまう。そういうことがあり得るわけです。ですから、そういう、誤りって言いますかね、脱落誤りとか挿入誤りとか言いますけども、まあ、そういう誤りも、考慮しながら、マッチングをする必要があります。ということです。まあ、さっきも言いましたように、ここの部分 ABCDEF と ABZDEF とこういう風なんですね。これがどのくらい違うか、答えてくださいと言いますと、まあ、これは簡単ですよね。C と Z、1文字違いますよというふうに答えてくれればいいわけですけども、脱落とか、挿入とか、っていうのがありますと、まあ、この場合には、まあ、痴漢、この場合には痴漢ということになりますけども、痴漢だけではなくてですね、脱落挿入の誤りがありますと、どういうふうに比較したらいいかというのが、すぐには分からないと思います。まあ、それを、まあ、DP マッチングでうまく、計算してあげ、類似度を、まあ、計算してあげましょうということです。 うん、ですね。で、今から DP マッチングのお話をするんですが、今から説明しますと、霧のいいところで、終わりになりませんので、まあ大体時間になりましたので、今日はこれにします、これだけで終わりにしまして、来週25日ですか、11月25日に、DP マッチングの、お話をしようと思います。それでは、今日はこれで終わります。